天道様、私たちが本当にあなたの知恵が必要です。そしてその知恵も理解することがあなたの力がなければもらえませんので、どうぞあなたの恵みを送ってください。そして私たちの心の中に働いて、そして具体的に今日の教えをどうやって実行すればいいのか、どうぞ教えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。8月のテーマずっと続いているんですけれども、そのテーマは、成長の壁を潰すには何が必要なのかっていうことを話しているんです。そしてやっぱり、ある人はもうどんどん問題にぶつかった時に乗り越えるようなタイプの人がいるんですけれども、そのような人になるには、レシピがあるんですね。ある種類のものを揃ってしまうとどんどん乗り越えるような人になっていくんですけれども、そのようなレシピを揃ってなかったらなかなかうまくいかないんですね。ですから8月ずっとそのレシピを出してたんですけれども、復習としてちょっと出したいと思います。一つはその熱意なんですね。そして奇跡的に自分の悩みを解決できたとか問題を乗り越えた人っていうのは神様に対してその熱意っていうものがあるんですね。新約見ますと奇跡経験した人たちはもう叫びながらイエス様助けてとか、そのような熱意を持った人たちが答えをもらうっていうのは非常に多いんですね。けれどもこれは熱意と言っててもノンクリスチャンの世界でもこういうものあるんではないかなと思うんですね。塾に行けばみんな鉢巻きをしてできる、やければできるというそういうような熱意っていうものあるんですけれども、また2番は、与えられた場所でまず成長することなんですね。ですから自分の環境が嫌い、今の事情が嫌なんだと思ってストライキして何もしないで落ち込むんではなくて、じゃあ具体的に今せっかくこの場所にいるのでどうすればいいのかって、なんか役に立つものになろうって、愛の器になろうって、そのような人がどんどん神様が次の成長の段階が用意することができるんですね。けれどもこの教えもノンクリスチャンの世界でも言えるんではないかなと思うんですね。別にクリスチャンじゃないとダメとかそういうのではなくて、3番はね、自分に対して正直になることなんですね。そしてもう問題の壁にぶつかった時によく人はあの人のせいなんだとか、私のお父さんのせいなんだとか、学校のせいなんだとか、会社のせいなんだとか、人のせいにしてて、その人のせいにしてるから全然もう成長しないんですね。解放には、の道には入れないんですね。ですから私たちが、問題から解放されたかったら、まず第一、自分に対して正直になるって、自分のプライドのこととか、自己中心的なこととか、そのような正直な心っていうのは、その大きな変化の始まりなんですね。けれども、この教えも、ノンクリスチャンの世界でも、使えるんではないかなって、スポーツ監督も、今日の試合がこれで、あなたがこういう動機持ってるからこれがダメじゃないですかって、そのような正直なものがあるんですけれども、大事な原則なんですけれども、誰でも使えるような、原則なんです。ね。もう一つは、自分をかわいそうって思うのをやめること。自分はかわいそうだな、かわいそうだなと思うと力が来ません。もう、頑張る力も来ないので、もう、時間の無駄だけになってしまうんですね。自己憐憫っていうものは。ですから、それをやめることなんですね。そして私たちがやめることができるんです。その奴隷にならなくてもいいんです。けど今のこの教えも、ノンクリスチャンの世界でも、使えるんではないかなと思うんですね。そしてもう一つは、さっきも言ったんですけれども、人のせいにするんではなくて責任を取って、具体的になんかいいものをやるっていうのは、そのような、大事な、解放の材、レシピじゃないかなと思うんですけれども、一番大事は、次の言いますけれども、それは祈りなんですね。 で、これはそのノンクリスチャンとそのクリスチャンのすごい違うところなんですけど、その祈りの力なんです。本当のクリスチャンっていうのは神様と一対一の関係を持つことができるんです。そして今度は神様から一方的な恵みをもらって、そしてその恵みを問題を倒すような力が与えられる。そのようなものは祈りに入ってるんですね。ですから今いろんなポイントを出したんですけれども、一番大事なのはこの祈りのことなんですね。そして祈り方っていうのはいろんな祈り方があるんです。イスラエル行くとそこでその壁みたいなものが、あって、ソロモンのところにあって、そしてみんなも何時間も何時間もこうして祈ってるんですけれども、私はそういう宗教的な祈りの話をしてないんですね。よく私たちがこういうパターンに落ちてしまうんですけれども、友達と話してて、そしていや聞いたって、誰々さんがね、こんなことあってと、マジそんなことあったのと、すごいびっくりするよなーって、いやーそれはなーちょっとなーとか、クリスチャンらしくないよなーそんなことあってとか、あまた誰々さんのこと知ってるとか、祈らないとなーって、あんな大変な、祈らないとなーって、祈らないと、じゃあねーって、ちょっと時間だったのでーって、祈らないとなーって、祈らないとなーっていうようなコードが非常に多いんですね。けれども事実は悩みを出したんですけれども、祈ってない。そして、頭の中では、いつか祈ると思ったんけれども、忙しくなってしまって、結局祈らないとなって山ほど言ってるのに、実際に祈ってるのはほとんど祈っていないっていうもんで。そして、私が、気づいたのは、この6章、エペソの6章の18、読んでくれますか？エペソの6章の18。
すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべて聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。
もう一度読んでください。
すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。
キーポイントはこのどんな時でもって、よく宗教的な祈りっていうのはこの祈りの決まった時間で祈らないとというような考え方が入ってるんですけれども、本当に力強い祈りっていうのはどんな時でもっていうのは大事ではないかなと思うんですね。神様の聖霊によって私たちに意見を送って、そしてその瞬間、あ、誰々さんどうなってるんだろう、もう祈、そしてその時に祈るっていうのは非常に大事なんですね。それ最近その私の人生の中で一番奇跡的な祈りの答えというのは、思いついた時にその瞬間祈ったっていうのは一番もう力強いんですね。金曜日は山の中歩いてて、いきなりかっちゃんのお母さんのために祈らないとって思って、ですからそこに立って、意見が入ってきたからそこに立って、そしてそこで大きな声で祈ってて、そして平安が来るまでそれを祈ってて、そして KBF に行ったんですね。で KBF に行ったらかっちゃんが遅刻でなかなか来れなくて、そして遅れて入ってきたら、実は今日の朝がね、お母さんと大変でな、こんなことがあって、そして僕は何時頃でしたっけ、10時ですかって、もうそのあたりなんだけど、その時に山の中に祈ってたんですよって。入ってきた瞬間に大胆に祈る。力強い答えが来るって。そのようなことが皆様もできます。ですから、祈らないと、祈らないとっていうのをやめて、問題の話が出てきた瞬間に、今祈りましょうって。今祈りましょうって。そのような性格を育つっていうのは、この、問題の壁を潰す一つの一番大事な秘訣ではないかなと思うんですね。その瞬間、どうしてその瞬間が大事というと、多くの場合聖霊がその意見その瞬間を送ったんです。ですから自分勝手の導きによって祈っているのではなくて、神様の導きによって祈ってますので、ドッカーンと答えがね、力強い可能性が非常に高いですから、 これからも、この礼拝終わった時に、みんなと話している時に、なんか誰かの問題が出てきた時にやってみてください。ね、ただね、ああ、そんなことあったんかって、ね、いつかね、祈りましょう、そのことで、とか、それをやめて、その瞬間、祈りましょうっていう、そのようなものを私たちが普通にな、もう祈りは呼吸するようなもんで、もう朝から晩まで、私も夜中起きて、トイレ行くときも祈ってるんですね。そして、まあ、たまに変な祈りが出てくるんですけど、なんか意味繋がってないような祈りが、何言ってんやろとか、けれども、そういう、ね、毎日起きた時でも、どんな時でも、その、バンってなんか、誰かのこととか何かの問題が出てきたら、その瞬間、ひょっとしたら神様がその情報を送ってるので、チャンスを掴んで、祈るっていうのは、この8月の一番大事なポイントではないかなと思うんですね。そして今日は、この8月の、問題の壁を潰すテーマですので、再まとめとしていくつかのポイントを出したいなと思うんですけれども、一つはね、キリスト教は具体的にどういうものなのかっていうのは、気づく必要があるんではないかなと思うんですね。そして、キリスト、本当のキリスト教っていうのは、宗教ではないんです。宗教っていうのは、英語の単語を出しますと、religion っていうものなんですね。そして、re っていうのは、もう一回っていう意味なんですね。regain とか、renew とか、re がもう一回なんですね。そして、religion っていうのは、紐で巻くような意味なんですね。ですから、そして、紐で巻いた、リジョンっていうのは、もう一つはその、立法っていうもの。ですから、その、リリジョンっていうのは、もう一度、規則を、ルールを守って生きるっていう意味が入ってるんです。そして、宗教を見ますと、どの宗教でも、その宗教のルールがあるんですね。習慣があるんです。仏教の場合、こうしないとダメよって、8月になったらこうしないとダメよって、そういうものを自分の人生に巻いて、それを従って、それを従えばいいものをもらえるって、そのようなものは宗教の基本的なものなんですね。ルールを従って、ルールとして神様たちを喜ばして、喜んでたらなんかいいものをくれるって、そのような考え方が宗教なんですね。けども、キリスト教っていうのは、そういうもんではなくて、自分と神様の関係なんです。そして共に生きる人生なんです。ですから、地球、ここに生きている限り旅なんです。神様と共に歩くことは本当の、共に歩くことは本当の、キリスト教なんですね。そして、共に歩くっていうのは、長い旅なんですよ。一瞬で何もかも問題を解決するような、このスイッチを押せば自分の人生の全ての悩みを変わるとかそういうのではなくて、一歩一歩踏み出して、ずーっと歩く。神様と共に歩くって。そして歩きながら自分は少しずつ変えられるって。そしてよく、クリスチャンの世界で誤解が入っているのは、どっかの集会行って、その集会で聖霊がものすごく働いてて、そこで祝福もらえたら自分の問題すべて一生解決できるとか、思ってしまう人もいるんですね。なんかそこ行ったらなんか奇跡的になんかあって、そして自分の悩みをもうその以上もう消えていくとか。けれども、それは多くの場合は間違いなんですね。なぜ言うと、私たちの訓練のためにこの世界にいるんです。ですから、問題は目の前にあることは普通なんです。慣れとかないといけないんです。そして、その、イエス様と共に生きるって、それを学ぶ場所なんです。ですから、もう早く早く早く、もう成長したい、成長したいって言ってても、なんか、ここまで歩けば、もう自分の悩みが全部消えていくとか、そういうものじゃないんですね。旅なんですね。ずっと神様と共に歩んでいくって。そしてその歩きながら敵を許すことっていう訓練とか、 問題も周りにあるときにどうやって神様の平安を持っているかとか、いろんなそういう大切なことを神様は問題として私たちに教えたがってるんですね。ですから問題というのは私たちの大切な訓練な道具なんです。そして私たちは成長のためにここにいるんですね。よく、簡単に言うと、これ言うんですけれども、ある人は問題来た時に落ち込んで潰れて傷になってそれで終わってしまうんですね。自分の人生も止まってしまうの、ね、10年前にこんなことあって私が暴力受けてこんなんで、だから私が今はもう本当に何もできませんって、結局もう問題があったからそこでもう終点になって止まってしまってあかんって。けど神様が望んでるのは私たちを問題通して強くなる、問題通して、そして結局その問題を神様の力で乗り越えるとそれが栄養になるって、そのような人になってほしいんですね。子供の時に私は横浜に住んでたんですけれども、小学校、家から小学校までだいたい30分歩いてたんですね。そしてその途中であるすごい豪華な家あって、そして門のとこにいつもめっちゃでかいブルドーグがいたんですね。ものすごい分厚い犬で、まあ、こんなでっかい顔でもうタレがこわーって出ててね。そしてそのブルドーグが美味しそうに僕の足を見てたんですね。そしていっぺん食ってみたいっていうような感じでうわーらーらーらーらーっていつもそこに寄って、そしてやっぱり子供ですので友達と一緒にねいじめてみようと思ってね、だってそこに門も閉まってるし、ですからいじめてみようって思って、ですからまずちょっと木を取ってきて棒を入れたらね、嬉しそうに噛んでるの、カーって噛んでて、ほんで今度びっくりしちゃったのはね、石を取ってね石を投げたの。そして本当にびっくりしちゃったのはその石を掴んで飲み込んだ。カンもう一個どんどんかかってこいっていう感じで、また石をポンって投げたらコーって食べて、うって栄養になってた。そのいじめが栄養になってて嬉しそうに、だからね、そのブルドーがね傷ついたって石が投げてくるんじゃなくてね、栄養になってたんです。もうどんどんどんどんもう投げてこいもう食ってやるからって、そのようなもう本当に私がもうびっくりしたんですね。それで私たちはもうブルドーじゃないんですけれども、そのようなこの問題として神様は私を成長させようとしてるって、この問題としてもっと神様と親しい関係を持てるはずなんだって、神様この問題として私に何を教えようとしてるんですか、教えてくださいって、 そしてそこから学ぶを学んで力を神様からもらって、そしてもうどんどんどんどん勝利の世界に入っていくって、それが神様が望んでるんですね。ですから問題が来た時にそれがなんか神様から離れてるからこんなになったよとか、そういうよりもね、神様これ通して私に何を教えようとしてるんですかって、本当に私この問題から栄養が何ですかって、霊的な栄養は何ですかって。ですから私今でも病気してね、もう学んでるものいっぱいあるんです。ですからよくみんな元気そうですねロブはって、霊的にもものすごい元気、体は もう一つやけど、もう本当に心の中ではいろんな栄養がこの病気として学んでるんですね。すごい感謝してるんです。そして神様はそのような人私たちをなってほしいんです。問題があるからストライキして鬱になって落ち込んで何もしないんじゃなくて、それを何か学べるものを学んで、そして神様から力、今までなかったような力をもらって、そしてそれを乗り越えるって、そのような人になってほしいんですね。そしてもう一つは、皆様本当に自分の問題の壁を潰すんだったら、これも気づいた方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、イエス様主として受け入れると 実際に神様の霊が、聖霊が自分の心の中に住んでくれるんですね。本当に住んでくれるんです。そしてそれはどうやってわかるっていうと、一つわかる方法っていうのは、前やってた罪をやると心がしんどい。これ経験したことありますか？クリスチャンになってから平気でこれをやってたのに、クリスチャンになった後にはやろうとするとなんかなんかはぁ、あかんでーって、あかんでーっていう声がなんか心の中で経験した。ね。それが、聖霊があなたの心の中に進んでる、証拠なんですね。罪に対して敏感に、なってくるんですね。けれども、気をつけないと、それをもって自分を責めるような、ことになってしまって、そして今度自分が潰れてしまうという危険があるんですね。もう一つの御言葉を読んでほしいんですけれども、コリント第二手紙の3章の17、
18。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。
Okay. この中でキーワードが栄光なんですけれども、クリスチャンの人生っていうのは旅なんですね。神様と共に歩んでいく旅で、そして救われた時の場所には神様の栄光があるんですね。よく、誰かがイエス様を信じて洗礼受けるときに、洗礼受けた後にね、その栄光が顔に見えるんですね。おめでとうって言ったときに、ありがとうって、もうその輝いた顔で、私がもうイエス様を信じることに決めましたって、その喜びがあるんですね、そのときに。けれども、やっぱり何日間経つと、自分はまだこの癖があるんだなとか、自分はまだこういう失敗もあるんだなとか、そして今度は教会行ったら、ね、クリスチャンになる前にはものすごくみんなから憐れみとか恵みを感じてたんだけれども、今度は洗礼を受けた後に、一応あなたの席はこの教会ですので、あなたの義務は、CS を教えることがではないかなと思って、これもやってください、あれもやってください、これもしてくださいって、あなたの義務が、それ義務とかオンとかそういう単語がバーッと出てきて、そして今度その赤ん坊、霊的な赤ん坊っていうのは急に大きな責任を持たないといけないことになってしまって、そしてその栄光が消えていってしまうんですね。はぁって、私ができないんだって、ね。あの時はもう嬉しかったんだけれども、先生にこう言われて、そしてあの人にこう言われて、こうしないとあかん、ああしないといけない、そして私の良くないようなものここまであるし、そして今度はその栄光が消えていくっていうことがよくあるんですね。ですから本当に私たちが成長するんだったなら、赤ん坊だったら、クリスチャンの赤ん坊だったら、赤ん坊らしく楽しんでください。ね。6ヶ月の赤ん坊っていうのは、東大の試験を受けません。ね。赤ん坊がいて、すいませんって、あなたはもう、ね、6ヶ月、生まれて6ヶ月ですので、この東大の試験を受けてくださいって言っても不可能なんですね。できないんですね。ですから自分の成長の段階で、その成長の段階の中にはある程度の神様の栄光があるんです。ですから自分を責めてばっかりで、自分はあかんな、あかんな、もっとこうじゃないと、もっとああじゃないかととか、そればっかり考えてたら栄光が消えてしまって、そしてもうしんどい存在になってしまって、そしてなかなか自分の解放も来ないし、それで周りの人もそのしんどさを感じることができるんですね。 よく教会の中でこのようなパターンがあるんですね。救われた瞬間の中では喜び、栄光があるんです。神様の栄光があるんですけれども、その後に、いろんな、こうしないとダメだぞ、ああしないとダメだぞって、それたった生まれたばっかりなのに、もういろんな重たいものを心の中に置いて、ですからこの日本では、一応クリスチャンなんですけれども、教会行っていませんっていう、ことになってしまうんですね。それどうしたんですか、どうしていかないんですかって。それでいつも同じ答えで、まあ、いろいろありまして、しんどくなってしまって、そして、もう、これ、もう、救われた時はね、ものすごい嬉しかったんですけれども、その後から、いろいろ言われて、こうせい、ああせいと、そして自分をなんか責められてるようなもんになって、今でもイエス様信じてるんですけれども、いろいろありまして、結局その栄光を、枯れていってしまったんですね。ですからすごく成長したいなと思うんだったら、まず今の霊的な状態はもちろん成長しないといけないものあるんですけれども、その中に神様の栄光もあるので、自分はベイビークリスチャンだったらベイビークリスチャンらしく楽しめばいい。そしてもうすいません、私がもう何もできないんです、でもこんなことあってこんなことあって、ですから私のなために祈ってくださいって、それはベイビーとしていいんですね。ね、ベイビーっていうのはね、なんやっちゃったら使命を変えるって。けどその同じベイビーが30歳になった時に使命変えるっていうのはすごいしんどいものなんですね、30歳になると。ですから私たちの成長の段階を認めて、自分は今こういう状態ですって、そしてもちろん成長しないといけないものがあるんですけれども、もう感謝できるものもいっぱいありますって、これもあるしこれもあるしって感謝しますって、そのような心が非常に大切ではないかなと、思います。エペソの2章の10節、
私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いを歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
もう一度読んでください。
私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いを歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです、
うん、この御言葉半分読んだら非常に危険なんですね。半分読んでみてください。
私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリスト
イエス、多くの人がこれだけを理解しているの。私が救われてんだ、ですから頑張らないとって、頑張らないとって、これもしないと、あれもしないと、これもしないと、そして、うわー、突撃、これもボランティアして、あれもボランティアして、もうこれもやらないとって、そしてやらなかったら悪く思うしとか、けれどもね、それだけじゃないんですね。良い働きしてほしいんですけれども、誰を準備するんですか？神様を準備するんですね。ですから、山ほどの、良い働きがあるんです。けれどもその良い働きの中では、神様は特別にあなたに1個か2個か3個用意してくれてるんです。ですから私たちがそれを見つけて、神様は用意してくれたような働きをやればいいんです。ですから自分にプレッシャーをかけて、無理にこれもやる、あれもやるんじゃなくて、神様、あなたは私を何してほしいんですかって、この祈りが非常に大事だと思うんです。そうしないと、枯れたしんどいクリスチャンになってしまいます。もうこれもやらないとあれもやらないとって、私もこれ若い時に経験したんですね。ボランティアやりすぎてしまって、もう先生がこうしてくれませんかと言ったら全てイエスイエス言ってしまって、それで今度は心臓がパニックしだして、そして呼吸が取れなくなったり。ですから本当に神様が皆様のために用意してくださっているような働きがあるんです。ですから神様教えてくださいって、今この頼み、この頼み、この頼みが入ってきてるんですけれども、その中であなたが何を私をしてほしいんですかって、あなた望んでいる働きだけをやりたいのでって、これが非常に必要ではないかなと 思うんですね。で、今度は自分がこれができてないとか、あれがやってないとか、そういうなんかものが溜まってくると、一つは自分の励ましとして、できてないものに焦点を置くよりも、今までどんなに変えられたのかっていうことを見て感謝する必要があるんじゃないかなと思うんですね。みんなの中で、もう、愛理ちゃん、KBF 始めてきた時と今は、全く全然違うんですね。全然、春樹、幽霊みたいに、今日、この KBF に来て、そしてもちろん、直さないといけないものは誰でもあります。春樹さんもあると思います。けれども、あの時から今まで考えてみるとね、神様すごい働いたなーって、ね、カズもそうやな、カズも初めて来た時と今は、全然違う。ですから、いつまでも自分ができてない、できてない、できてないって、それだけを見ると、もう落ち込んで、もう何もかもやめたくなるんだけれども、それよりも、今までここまで助けてくれたって、ここまで変えられたから、神様に感謝しようっていう、そのような、態度が必要ではないかなと思うんですね。それで、ピリピの1章の6節に、大切な、それに対して大切な教えが入ってるんですけれども、
あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。
もう一度読んでください。
あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。
うん、この御言葉から私たちが学べるのは、私たちは工事中なんです。工事されてるんです。心が。そして、その工事は明日で終わるって書いてないんですね。イエス・キリストの日まで。ですからもうずーっと工事中なんです。ずーっとなんか、できたって。私もう完璧なんだって、はぁーって、じゃあこれから人生楽しもうじゃなくて、ずっと工事中。もう私もクリスチャン34年なんですけれども、工事中。そして、不思議で34年なのに、今でも、やっと分かったっていうものがあるんですよ。そして、もう今からスタートっていう気持ちが、34年経ってるのに、そういう気持ちがあるんですね。あ、これが、なんでこれ気づかなかったんだろうって。だから今私は工事中なんです。そしてこの工事中が僕がじいちゃんなるまで、そしてもう天国行くまでこの働きが続くんですね。ですから、自分の考え方の中では、もっといいクリスチャンになったら、人生楽しもうとか、そういうんではなくて、工事はね、もう終わらないんですから、本当にもちろん成長しないといけないものはあるんですけれども、この瞬間、今の状態で感謝するっていうものが非常に大事じゃないかなって思います、もう一つ大事な教えではないかなと思うんですけれども、結構これを気づいてない人がいます。そして私たち毎日いろんな考え方が頭の中にあります。夢見てる時もいろんな考え方があるんですけれども、結構こういう人がいるんですけれども、その考え方は自分の中に飛んでくるような考え方は自分だと思うのは大きな間違いなんです。自分の頭の中では、自分の考え方が流れていますって。けれどもそれだけではないんです。神様も意見を送ることができますけれどもそれだけではないんです。実際に悪魔っていう人がいるんです。そしてその悪魔も非常に暗い否定的な考え方を送ることができるんです。けれども、かに多くの人はその暗い考え方が自分と思ってしまってるんです。ですから、悪魔が大喜びで、どんどん悪い意見を送って、そして自分のものとして思ってる。自分だと思って、それを考えて行動に入るんですね。ですから私たちが、本当にその自分の考え方は全ては自分のものではないっていう理解が、非常に大切だと思います。ペテロ第一手紙5章8節から9節。
身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は、同じ苦しみを通ってきたのです。
敵が、私たちが敵がいるんです。そして私たちをダメにしようとしてるんです。ですから私たちそれを気づいてないといけないんですね。悪い意見を送ろうとするんです。そして自分の意見として受け入れたら自分はボロボロになってしまいますね。よく私がこういうことも経験したことあるんですけれども、朝起きた瞬間に、なんか、お前は落ち込んでいるっていう考え方がポンと入ってきて、それが自分だと思って起きて、ああそうか、落ち込んでるわ私はって、なんで落ち込んでんの、うん、教えて、うん、これがあってあれがそうなんだ、はあ、今日仕事休もうかとか今違うんですよ。そういう意見がボンと入ってきたら、お前は落ち込んでいるっていうように意見入った時に、嘘、認めませんって、ね、そして、先週はね、起きた瞬間にこの意見が入ってきた、あなたの中にあるがんが復活するよって意見が入ってきた、起きた瞬間に。それで僕が最初はね、あーってがんが復活するんかって、ちょっと待てよって、何この考え方、これは認めません。そして自分のために祈って、自分の体のために祈って。ですから、私たちが本当に、問題を潰すような人になるんだったら、本当に自分の頭の中にある考え方っていうのは、測る必要があるんですね。その性格を見て、ちょっと待ってって、今すごい暗い考え方が入ってきたんですけれども、このような、これは神様らしいような意見でしょうかって。神様、じゃないなって。じゃあ神様から来てないって。だって自分らしいもんでしょうかって。いや、自分はもっといいこと、いい人生が欲しいんだ。じゃあこれは神、悪魔の意見と思って認めませんって。私は神様の子供ですって。そうやってね、そういうものを拒否する必要があるんです。そしてそれがやる必要がないと思ってたらね、どんどんボコボコにされて、そして暗いようなものに縛られますので、ですから本当に自分の入ってきた意見は3種類の可能性があるので、それをちゃんと理解して、神様と共に生きる必要があるんじゃないかなと思います。で、もう一つ、これはもう繰り返し私も失敗してきているんですけれども、自分を自分の力で変えようとすると、結果はしんどさだけ。自分を自分の力で自分を変えようとすると、しんどい結果しか出ないんです。うん。多少いい人になってても、それが神様の力でやってなかったら、結果はしんどいものだけなんですね。そしてガラテヤの3章の1節から5節まで、それに対してこのガラテヤの人たちが注意されてるんですね。ガラテヤ3章の1節から5節。
ああ、愚かなガラテヤ人。
あ、これちょっと変えてみよう。ガラテヤ人の代わりにね、神戸人って入れてください。はい。はい。
ああ、愚かな神戸人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに、誰があなた方を迷わせたのですか。ただこれだけをあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。あなたがあれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか。万が一にもそんなことはないでしょうが。とすればあなた方に御霊を与え、あなた方の間で奇跡を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなさったのですか。 それともあなた方が信仰を持って聞いたからですか？
OK。 じゃあちょっと皆様に質問があるんですけれども、10回を守ったからクリスチャンになった人手を挙げてください。法律全部嘘を、もうずっと10年ぶり嘘をつかなかったとか、もうマジ、もうルールを守って、クリスチャンになった人、誰もいないですね。イエス様を十字架にかかったことは自分のためで、自分の罪のためで、それを信じて、そして信じたから、救われたっていう人、手を挙げてください。ね、はい。信じて祈ったからって。それだけですね。けれども私たちの中でこういう考え方が染み込んでるんですね。学校行けば、一生懸命勉強すれば褒めてもらえる。家に帰ったら真面目にこうしてああしてこれもやってあれもやったらお母さんに認められる、お父さんに認められる。そのような訓練私たちがちっちゃい時から受けてるんですね。頑張れば、これをやれば、あれもやれば、あれも、これも、これもって、それを全部揃って、真面目にできるんだったら、自分が愛されるっていうような、訓練私たち受けてるんです。そしてけれども、その訓練が正しいと思ってしまうと、霊的な世界で正しいと思ったら、もう落ち込みます。なぜ言うと、行動によって救われてるんではなくて、信じたから救われてるんです。そして、今度私たちの行動が変わるんだったら、愛されてるから。そしてそれは無条件の愛で愛されてるから。神様の愛っていうのは、真面目にやってたら愛してあげるよって、それがよくこの世の中のお父さんお母さんとか、先生たちが持ってるような愛なんですけども、神様の愛は変わらないんです。真面目にやってても、失敗してても、あなたを愛してるよっていうものなんですね。ですからその愛を認めると、今度変わりたいっていう気持ちが出てくる。真面目にやりたい、変わりたいっていう、ものが出てくるんですね。私は、高校の時にバスケット部に入ってたんですけれども、最初の監督が、もうただ注意しか出さないような人だったんですね。もう注意ばっかりで怒らーって怠け者ってもう一回走ってこーいとか、そう、もうそればっかりで、そして今度は試合勝った時に私たちはもう喜んでてね、そして今度ロッカールームに行って、やったーって勝ったーって入ってきたらね、監督がね、それが勝ったと思ったら大間違いやでって。で、ね、たった4点だけで勝ったでしょって。そしてミスも、これちょっとミス言わせてもらいますって。ロブ、あれこれできてないじゃないか。これもできてない。これもやってない。もう本当にめちゃくちゃよって。だから私がね、みんな喜んでんけどね、私は、これはね、バスケットとも言えませんとか。そういうような監督がやったんですね。だからね、もう、やりきしない。もう本当にもう、ね、走ってこいって言ってもみんな、はーいっていう感じで、こうやって走ってるんだけれどもね。次、とうとうね、その監督がね、腹立って、お前たちには希望がないって大きな声で出してやめてくれたんですね。そして、私たちが、ああ、やめてくれたっていう感じで。そして、けれども私たちが本当ダメな人たちやなぁとずっと思ってて、そして新しい監督が入ってきて、そしてその監督がね、私たちのめちゃくちゃな練習を見てて、そして、英語で言ってたんですけれどもね、I like you guys っていうの。お前たち大好きやって。そして、なんか一瞬一瞬私たちと一緒にバスケットやってんだけど楽しんでる？そして、ロブのこういうとこ大好きやなとか、そういう前向きなものを出してくれてね。そして今度は、それで僕が、不良をやめようって髪の毛を切って、もうタバコやめようとか、真面目にやりたいっていう気持ちができてきたんですね。なぜ言うと、監督に愛されてるから、愛されてるから、正しい行動をやりたいっていうものが入ってきたんですね。 ですから私たちも、イエス様と共に生きるってその人生を選ぶんだったら、規則を守って喜ばそうと思ったら本当に虚しいようなクリスチャン人生なんです。それではなくて、自分は神様の大事な子供だって、神様の傑作やって、もう無条件に愛してくれてるって、それが私たちの土台になってくると、今度は正しい行動はしないととかやらないととか、そうじゃなくて、したくなっちゃう、ね、昔は私が一応クリスチャンやから毎日祈らないとっていうものが入ってたんです。そして、ああ、そっかと、朝起きて、なんかね、先生言ってたけれども、本当に熱心な、生徒やったら1時間祈らないとって言ってるから、そして結局、祈り出したら、じゃあちょっとベッドのところに座って祈ろうと、今度横になって祈ろうと思って、そしていつまにか寝てしまったっていうようなパターン繰り返しで、けど今は、天のパパ、アバが愛してくれてるから、祈るっていうのはご褒美。もう素晴らしいもので、祈りたいっていうものが入ってきて、愛されてるからって。ですから私たちが変わるんだったら、自分は神様の大事な子供なんだっていう理解が深くなってきて、そして今度は神様は自分の中に住んでるって、それが理解してくると、どんどん正しい行動を取れるように、そして、先生が見張ってるからとか、そうじゃなくて、自分の心の一番奥のとこからやりたいっていう気持ちになってくるんですね。コリント第2手紙、5章の17節。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。うん、
これを信じてしまうと、自分は変われるんです。変わることができるんです。もう一度読んでください。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
アフリカでもう有名な伝道者がいるんですけれども、ボンケっていうドイツ人だと思うんですね。そして今は彼はそのアフリカで伝道集会やると、もう5万人とかそのような人数が集まってくるんだけれども、彼のその伝道の始まりが非常に面白いと思うんですね。そして彼は、有名になる前に自分はダメな宣教師やなと思ってて、もうあんまり霊的な力もないし影響力もないし、何にもこれもできてないし、あれもできてないし、って、そのようなイメージで、アフリカ回って、なんか、神様の器になろうとしてたんですね。そして、あんまりにも何も起きてこないし、人も救われないし、ですから、すごい彼が悩んでて、もっと私みたいな弱いもんじゃなくてね、もっと偉大な伝道者が、読んだら、すごい集会があって、そして多くの人が救われるんじゃないかと思って、ですから彼がすごい有名な伝道者を誘ったんですね。そして誘って、そしてそれだけではなくて、その町の大きなサッカーグラウンドを借りて、そこで伝道集会を決めてたんですね。そこでやることを決まってて、そしてもう全部必死で用意してて、この素晴らしい神様の器になっている伝道者が来たらみんなが救われるんだと思って、そして、集会が始まる何時間前に電話が入って、すいません、行けませんって、来れませんって言ってしまって、そしてもうそのタイミングだったので、もう何万人の人がもう集まってたんです。もうみんな待ってるんです。この有名な伝道者が来るために。そしてもう大パニックで、もうどうしようと思って、そして周りのチームの人たちがみんな指さして、ボンキさん、なんか言ってくださいとか言われちゃって、そしてもう彼はもうパニックで、もうどうしたらいいんやろうと思って、けども逃げ道がないから、もう触れながらステージに出てきて、そしてそこの伝道人、あ、そこの集まってた人たちがね、気づいてなかった有名な人と思ってしまったんですね。ですからみんなうわーってなって、 そして彼がうわーってそして説教に入ったんですね。そしてみんなこの人は素晴らしい神様の器だーと思ってて、途中で自分も思うようになっちゃってそして奇跡がどんどんどんどん始まって、そして多くの人が聖霊の力で救われて、そして彼も癒されたんです。自分はしょうもないようなボロボロな罪人ではなくて、神様の大事な傑作なんだっていうことをやっと掴んで、そしてそれが彼の伝道の始まりだったんですね。ですから私たちもそうではないかなと思うんですね。自分を責めて、自分がダメな人なんだとか、ダメなクリスチャンで、これもあかんし、あれもあかんし、それを思ってたらね、いくら頑張っても変わりません。うん。自分に対するイメージが変わらないとダメなの。神様の大事な器なんだって。そして聖霊は私の中にいるんだって。そして、それをだんだん信じてくると、今度は変われる。変わることができるって、そのようなものなんですね。ですから自分が変わろうって規則を守ってやるとしんどくなるだけなんです。変わるんだったら、自分はイエス・キリストのおかげで自分が誰なのかっていうのは深める、もっと理解する、それが入ってくると、だんだんだんだん自分がありえないようなことができるようになってくるんですね。ですから私はよく誰かの手を握手しても、こうやって握手しても、僕が握手しているときに頭の中に考えているのは、イエス様、私の手使ってこの人を励ましてあげてって、それを祈りながら握手しているの。僕あなたの器になりたいからって。そして僕がそこに立っているときに、立っているときに、聖霊は今私の中にいるんだって自分に言ってるんです。自分いるんだって、本当に感謝ですって、今ね、どうぞ私を使ってくださいとか、そうやって自分は神様の器なんですって、それを想像して、そしてそれを自分、本当に自分そうなんだと思ってしまうと、考えられないような素晴らしいことができるようになってくるんですね。けれども自分はダメな人やなとか、本当に罪人で、もうこんなんでそればっかり考えてたら、やっぱり空気も変わってくるし、なかなかね、変わることもできないんですね。ですから、変わるんだったら、自分は神様の大事な子供なんだっていう、その理解が深くなると、自分を変わる許可がもらえるというようなものはあると思います。うん。そして今度はさっきの話に戻ってくるんですけれども、神様の霊を受け入れてくれると、罪に対して敏感になる。けれどもそれを自分を責めるためのもんじゃないんですね。これと似てるんではないかなと思います。オリンピック終わったら、もう一つのオリンピックあるんではないかなと思うんですね。それは障害を持った人たちのオリンピックなんですね。そしてその障害を持った人たちのオリンピックの中では、冬のオリンピックもあるんですね。そして冬のオリンピックの一つの、こういうものもあるんですけれども、目が見えないのにスキーをするような競争があるんですね。そしてその競争の中では、目が見えないのに山降りていくんです、滑っていくんですけれども、目の見える人が横にいるんですね。そしてその目の見える人は、左っていうか、右とか、デカボコとか、いろいろ教えてくれるの。そして見えない人が右行ったり左行ったり、それを聞いてちゃんと道を見つかるんですね。そして私たちが聖霊を入ってくるんですね、イエス様を信じると。その役ではないかなと思うんですね。そして例えばこのようなもんで、例えば僕が、ナイさん、ちょっとここだけの話なんけどさ、すごいこと聞いてしまってね、もう今ちょっとびっくりしてんけどって、そしてその瞬間ね、心の中で言わんとってっていう声があるの。ゴシップになるから言わんとってって。けれども何ですか、何があったんですかって、もう嬉しそうな顔してるから、いや実はね、田中くんがな、 こんなことしてこんなことして、そして何さんが、って言って、そして心の中では、はい、言わなければよかったのにって心の中で聖霊が言ってるのに言ってしまって、そして今度は離れた時になんか気持ち悪い自分の中ではって、それは聖霊の監督だと思うんですね。ね、あ、右、ダメよ、そこ行ったら木があるからぶつかるでって、やめとけって言ってくれてんのに、それでもしてしまったって。まあ、その時にはね、自分を攻撃したり、殴ったり、それは意味がないんです。その時はね、ごめんって、やってしまったって、どこ行ったらいいんですかって、うん、じゃあ U ターンして、ナイさんに謝ってって、すいません、ナイさん、ちょっと、もう、めっちゃ暗いこと出してしまってね、それが事実かどうかわからないし、ただふっと聞いたもんで、ほんとごめんなさいって、許してくれるって、あ、ありがとう。って言って、そし、ですからね、その、罪の、に対して敏感というのは、そういう監督みたいな役なんです。自分の守りのためなんです。自分の導きのためなんですね。ですから、ただ、いけないよって、あかんよって、そしてそれで自分を責めて、自分はダメなやつなんだ、ダメなやつなんだって、そういうんじゃなくて、あ、立ち上がって、ごめんって、今、木にぶつかっちゃったって、うわ、痛かった、ちょっと痛かった、痺れる、うわ、許してね、ごめんねって、もう一回、教えて、左、わかった、左行こうかって。うん、右、そしてそうやって聖霊の導きの監督と共に生きるって。ですからその罪に対する注意っていうのはマイナスとして取って自分を攻撃するようなもんではなくて、大事なその神様の選んだ道から離れないように、そして離れたら立ち直れるように、そのような罪に対して敏感になるっていうのはそういうためなの。自分を攻撃するためではなくて、もう監督みたいなもんで、そして今度はだんだん言われた通りにやると成長していってるっていうような人生なんですね。けれどもこけた時にもうスキーをやめたって、もうやめたじゃなくて、ごめんって、ごめん、また離れてしまってって、そして許しをもらって、そしてもう一度立ち上がって、もう一度滑っていくって、そのような役ではないかなと思うんですね。そして、今読む時間がないんですけれども、ピリピ3章の12節、後で読んでみてください。そこに書いてあるのは、それができ、そのようなことをできる人は成長した人なんですって書いてあるんです。ね。それができるような人は、特に15節、で、そのようなこと書いてありますので、また時間あるときに、それを読んでみてください。うん、最後に、これでストップします。一言、じゃあ今からどうしたらいいんですかって、ね、いろんな悩みあるんですけれども、どうしたらいいんですかって、次の段階は、もうすでに示されていることをやってくださいって。そしてそれがわからない人だったら、今ちょっと時間取ってゆっくりなって、神様、私なんかしてほしいことがありますでしょうかって聞いてみて、場合によってそれは、お父さんを許す必要かもしれません。10年間憎んでて、ひょっとしたらある人と関係がすごく悪くて、そしてそれ許しなさいって頭にバーンって入ってくるけれども、頭回しばっかりしてるって、他の人にとってお金借りたんだけれども、ずるい形で返してないって。それがいつもなんか、神様と近くになろうと思ったら、ボーンと思い出しちゃうって。そういうものは、次の成長の段階だと思います。ですから、そういうような導きを持ってないと思うんだったら、ちょっと、今からの礼拝の時間で、祈ってみてください。そして次は私を何してほしいんですかって聞いてみてくださいって。ひょっとしたら誰かにお金をあげる、それか、物を分けるとか、この人を手伝うとか、なんかそういうものがボーンって何回も、もうすでにバンと頭に入ってきてますので、それを従えば次の段階まで入れると思いますので、賛美の時でも祈ってみてください。お願いします。じゃあ祈ります。天の父様、 最後にいろんなポイントをボンボンボン出しましたけれども、これがあなたが働いてなかったら、ただ情報だけになってしまいます。ですから今私たちの心の中に働いて、今日出てきたお話の中で何をどういう形で使えばいいのか、その力と知恵を与えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。